はい、皆さんおはようございます。ちょっとですね、喉が枯れちゃってるんですけれども、まあ、これは治りかけの方で、体は至って元気なんですが、ちょっと声が あれですが、すいません、そこはご了承ください。来週がですね、教会の総会になりますね。来週、もう今御言葉はすでに掲げられていますけれども、新しいテーマ、新しい年間の主題を持って歩み始めようとしています。でその前にっていうのもおかしいんですけれども、今日の箇所はですね、昨年度からずっと読んできたアブラハムさん、そしてイサクさん、でヤコブさんっていうこの家族が神様の呼びかけに応えるっていうことですね。神様の呼びかけに応える、このことをずっと見てきたわけですけれども、その集大成というか最終回というふうになります。ヤコブがですね、その旅路の終わりに、まあ、思い出の土地ですね、神様から声をかけられたあのベテルに戻ってきた。そこで改めて神様から3つのことを語りかけられます。それにヤコブは答えます。そういうですね、本当に、まあ、私たちずっと一緒に読んできたところから考えてみると、まあ、感慨深い、まあ、そういうこうやり取りがですね、今日のところには出てくるんですね。まあ、この神様の呼びかけに応える、神様の語りかけに応えるということの集大成、今日一緒に見ていきたいと思います。さあ、ということで今日の第一の神様の呼びかけ、語りかけに耳を澄ませてみたいと思います。ヤコブに語られると同時に、私たちに語られている神様の語りかけだな、そう思って一緒に読んでみましょう。一節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、一節声に出して一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。神はヤコブに言われた。さあ、ベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地に、あなたが兄エサウを避けて逃げていった時、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。はい、このように書いてあります。まずですね、神様は何を言ったかというと、さあ、ベテルに登り、そこに住みなさい、こういうふうに言ったんですね。実はヤコブはですね、この故郷には帰ってきてたんですけれども、まだ思い出の土地、記念の土地 のベテルには行ってなかったですね。ベテルはヤコブにとってはすごく重要な土地です。彼がお兄さんのエサウから祝福を騙し取って、お父さんも兄貴も騙して、で追われるようにして家を出て行って、孤独に石を枕にして寝た時に、ベテルで神様は現れてくださったんですよね。そして幻を見せてヤコブに語りかけてくれた。本当に大事な始まりの場所って言ってもいいです。でもヤコブはですね、まだそこに行ってなかった。故郷には戻ってきてたけど、ベテルには行ってなかったんです。しかしここに来て、彼はそこに向かうことになります。実はこの35章の前の34章、開いているところですけれども、そこで結構大きな事件が起きるんですね。まあ、その兄弟の兄弟姉妹のうちの姉妹が土地の人に乱暴を働かれて、それに起こった兄弟たちが報復をして虐殺をしてしまうっていう、まあ、恐ろしい事件が起きているんです。そういうこともあって背中を押されたのかもしれないんですけれども、いずれにせよですね、ヤコブはここで神様に言われて、じゃあ行こうって、思い出の記念の始まりの土地、ベテルに向かって行くことになるんです。まあ、しかしですね、本当に大きなポイント、一番の語りかけ、今日最初に注目したい語りかけは、そこのベテルに行って住みなさいってことじゃないんですね。もう一つ神様語っている方です。後半の方です。神様はヤコブにベテルに行ってそこに住みなさいって言いました。でも住むことが目的ではない。何ですか？そこで、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさいって、こう言われるんですね。こっちが本当の目的、こっちが一番神様がヤコブにしなさいと言っていることです。それは祭壇を作りなさい、これがヤコブへの呼びかけでした。今日私たちにも同じことが語りかけられてますね。祭壇を作りなさい、これが私たちへの神様の第一の呼びかけです。祭壇とは何でしょうか？それはですね、神様と向き合う場所、礼拝の場所ですね。実はお父さんのイサクもおじいちゃんのアブラハムも 本当に祭壇を築いてくる人たちだったんですね。彼らはどこかに移動するたびにまず祭壇を築いた。そこで神様と毎日向き合って、何だったら家のすぐ目の前に彼らは祭壇を築くんです。もう一日のすべてが神様の前で歩んでいく、いつも神様と向き合って神様と語り合って歩んでいく、それがイサクとかアブラハム、おじいちゃんお父さんの姿だったんですね。ところがですね、ヤコブはどうだったかというと、彼はですね、祝福は求める人でした。神様の祝福は欲しいって、兄貴を騙してもお父さんを騙しても祝福は欲しいって、それぐらい神様の祝福には執着心のある熱心な人でした。でも神様そのものにはあんまりそんなに熱心じゃなかったみたいですね。祭壇は築いてこなかったです。おじさんのところに逃げていった時も祭壇を築いたっていうところは出てこないんですね。彼は祝福は求める、神様の祝福は求めるけれども、神様にはそんなに関心がなかった、神様と向き合ってこなかった、まあ、そういう人だったんです。しかし、昨年度はですね、読んできましたから、あ、その話を覚えてるって方もいるかもしれませんけれども、これの前の32章のところで、ついにヤコブは神様と向き合う人になったんですね。何が起きたかっていうと、取っ組み合いになるんです。神様とヤコブは取っ組み合いの戦いをすることになるんですね。そこでそれは私と向き合いなさいっていう神様の呼びかけだったんですよね。そこからヤコブは本当の意味で祝福だけを求めるんじゃなくて、その源である一番求めるべき神様を求める人になった。そしていよいよその集大成が祭壇を作りなさいだったんですね。毎日私と向き合って歩むその祭壇を作りなさいって、そういうふうに言われたわけです。まあ、今日私たちに語られている第一のメッセージは同じことです。あなたは祭壇を作りなさい、こう主は私たちに呼びかけてますね。私たちは生きることが目的なのではない、住まうことが目的なのではない、そこで主と向き合って歩んでいく、神様と向き合って歩んでいくことが本当の目的ですね。私たちは主に生かされている、そして神様は憐れみ深い方ですから、どのようにだって生きることができますよ。そのように自由に与えられています。でも神様はその中で私たちに呼びかけている、祭壇を作りなさい、私と向き合う場を作りなさい、住まいの中で、生きる中で、あなたの人生の中で日々私と向き合う場所を作りなさい、そう呼びかけておられるんですね。さあ、私たちはこのことにぜひ答えていきたいと思います。あなたの応答はどのようでしょうか。面白いことにですね、ヤコブは、応答してるんですね。これに対してはっきりと言葉を持ってここでは応答してます。それもちょっと一緒に見てみたいと思います。そこもすごく重要ですね。2節3節をご一緒に読んでみたいと思います。ヤコブの応答を一緒に見てみたいと思います。開いている方は2節3節もご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあ、これからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。はい、このように言うんですね。さあ、ベテルに行って祭壇を作ろうって、そう答えるんです。でそれに先立ってですね、ヤコブは、新しい決心をしますね。今までなあなあだったことを一回決着をつけようとします。そして本当に神様と向き合おうって家族にも言って、そしてベテルに向かっていくんですね。外国の神々を取り去りなさいってまず言います。君たちが身につけている外国の神々を取り去りなさい、つまり偶像ですよね。偶像を取り去りなさい。リベカもレアも、奥さんたちは、同じ一族ではあるけれども、でも外国の出身者ですね。で、偶像も持ってきちゃった話が出てきますけれども、そういう関係のところだったわけです。そういういろんな、あるいはこの土地に来てもその土地の人たちから影響を受けてたかもしれない。でもそういう偶像は取り去る、そういうふうに言います。そして代わりにといっては何ですけれども、身を清めて 衣服を着替えなさいってこういうふうに言うんですね。もう一回新しく清くされて新しい衣服を着てさあ出発だって、そういうふうにヤコブは言うんです。私たちに、まあ、今の時代の私たちに当てはめてこの言葉も考えることができると思いますね。私たちも偶像を取り去りなさいってそう言われてます。今まで、まあ、流れてきてるからなあなあだったけど、私たちは偶像を取り去る、他の身につけてる何かがないですかってそう言われてるわけですよね。それを取り去りなさい。さらに身を清めなさい。今の私たちで言うならば罪を悔い改めて清くされなさいということですよね。イエス様が十字架で清くしてくださいますから、罪を悔い改めて清くなりなさい。そして最後に衣服を着替えなさい。私たちは何を着てますか。例えばローマの13章ではキリストを着なさいってそう言われてますね。私たちはイエス様を着てイエス様で歩み出していくんだって、そういうことですよね。神様は祭壇を築きなさい、私と向き合う日々を始めなさいってそう呼びかけてます。ヤコブと同じように私たちも答えたいと思いますね。他に身につけているものありませんか。それをどうぞ外してみてください。身を清めて悔い改めてイエス様を着てもう一回歩み始めなさいって、そう呼びかけられていると思いますね。さあどうでしょうか。皆さんはどういうふうに感じるでしょうか。今感じていることにぜひ応答してもらいたいと思います。それぞれの応答の仕方があると思いますね。ぜひ祈って、私はこうやって主に応えて向き合って歩み出していこうって、そういうふうにしていきたいと思います。さあ続きまして、今度は第二の呼びかけ、語りかけに行きましょう。神様の第二の呼びかけを見てみたいと思います。今度は10節をご一緒に読んでみたいと思います。今日の箇所の創世記35章の10節に神様からの第二の語りかけがあります。一緒に読んでみたいと思います。ありました、いきます。10節、せーの。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない。イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けた。はい、神様は第二にヤコブに言います。もうあなたはヤコブじゃない、あなたはイスラエルだって、そういうふうに言うんですね。もうあなたはヤコブじゃない、ヤコブなんですけどね、本人はヤコブなんだけど、でももうあなたはヤコブじゃないんだ、イスラエルなんだって、そう神様は宣言をするんです。ヤコブは名前にもちろん意味がありますね。ヤコブという名前の意味はかかととかですね、だますっていう意味です。かかとっていうのは生まれてくるとき双子だったんですよね、兄貴のエサウと。でエサウの足引っ張ってたみたいですね。ですからこうサンバさんが、サンバさんっていう最近言うのかな、助産師さんっていうんですか、取り上げて、まあなんてこうかかと掴んだりしてっていうふうに言われたんですよね。まあ、そこからかかとっていう、まあ、そういう語源になっているわけです。ですから兄貴の足引っ張る人っていう名前ですよ。で彼はそういうふうに地で生きてきたわけですよね。足引っ張ってね、祝福奪い取って生きてきた。あるいは騙すっていう意味がありますね。彼は騙す人だった。兄貴騙したし、お父さんも騙したし、で挙句の果てラバンっていうおじさんのとこ行ったら今度自分騙されて、でそういう騙し騙されのそういう人がヤコブだったわけですよね。でももうお前はヤコブじゃないって神様言うんです。そういう生き方のお前じゃないって言うんですよね。お前はこれからはイスラエルだって神様は宣言をされるんです。イスラエルという名前の意味は神様と戦うという意味があります。また神様が支配したもという意味があります。ヤコブはですね、神様と取っ組み合って、そして腰の骨を打たれてまともに歩けなくなった。神様に頼らなければ生きていけなくなった。それが本当の勝利だったですよね。神が私の人生を導かれるんだって、この方が私を生かすんだって、そう分かってイスラエルになったんですよね。彼は本当の意味で勝った、本当に勝利をした、そして主が私を支配しておられるって、そう語るものになったんですね。もうお前は今までのヤコブじゃない、お前は私のイスラエルだ、そう言われたんですね。でちょっと面白いのは、この神様の呼びかけにはヤコブの応答は書いてないということです。 ありがとうございますとかって言ったのかもしれないけど、書いてない、応答は書いてないんですよ。なんで応答を書いてないんでしょうか。それすごく大事ですね。なぜならこれは神様の宣言だからですね。応答を必要としないからですよ。神がそう言われたと、ただそれだけのことなんですね。神は彼をイスラエルと名付けた。もうヤコブに言い返すことなんかないんですよ。神がそうされたんだから、ヤコブがどうたらこうたらではないんですよ。私たちも同じです。現代の今のイスラエルはここにいる私たちですよね。そしてそれは神が宣言されたことですね。誰が何と言おうと、誰が私たちをイエス様の愛から引き離そうとしたとしても、たとえ自分が疑ったとしても、主はあなたをイスラエルと呼ぶ、あなたを我が子と呼ぶ、あなたを救われた者と呼ぶ、それがこの宣言ですよ。私たちはですね、そのようにされているんだっていうこと、主の宣言だから、あなたがイエス様を信じて受け取ったならば救われている、それは私たちがどう思うと変わることがない約束であるということですね。私はこのことが分かって、とても、楽になりました。この救いというのは私たちの信仰の問題じゃない、神様の宣言だということですね。もちろん信仰の問題でもあるんですよ。私たちの信仰はそれを受け取るということです。受け取らなかったらね、神様はジェントルな方ですから無理やり押し付けては来ないですよ。本当は無理やり押し付けたいぐらいだから十字架にかかることですよね。でも私たちのそれを受け取るか受け取らないかを私たちに委ねてくださるけど、でも私たちの受け取り方が上手だったから救われるんじゃない、私たちが受け取るにふさわしいものだったから救われるんじゃない、私たちは何もふさわしくなかったけれども、神様があなたは私の愛する子だって、それにふさわしいって言って十字架にかけて許してくださったから救われているんですよね。だから私たちがどう思うか関係ない。あ、でも私そんなにね記憶ないんですけどって、私そんなにね、クリスチャンらしくないんですけれども、知るか、神様は宣言したんだって、あなたを神の子だって呼ぶんだって、だから私たちが自分をどう名乗ろうと関係ない、神様の目からは、イエス様の目からは、愛する我が子イスラエルだって、これが今日の宣言ですよね。私たちも、ヤコブと同じように返答がないですね。私たちはそれを受け取るだけですね。ぜひこのことを本当に信仰によって受け取っていきたいと思います。あなたも招かれています。あなたは今日からイスラエルだ、受け取りますか。受け取る者は喜んで手を開いて、そうです、私はあなたが私の人生を支配しておられる、そう信じて受け取ります、そのように告白していきたいと思います。さあ、そのように約束を受け取ったならば祝福を受け継ぐものになります。そのことを最後に見て終わりたいと思います。神様は最後にもう一度約束を語りかけています。11節12節をご一緒に読みたいと思います。開いている方で結構です。ご一緒に11節12節を読んでみましょう。いきます、せーの。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、あなたから一つの国民や多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えた土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。はい、このように書いてあります。神様は最後に、アブラハム、おじいちゃんのアブラハムやイサクに語ってきた約束、受け継がれてきた約束、それをもう一度ヤコブに語りかけます。一つは多くの子孫が与えられるということ、もう一つは約束の土地を与えるということ。多くの子孫と約束の土地、この二つのこと、おじいちゃんの時から語り継がれてきたこのことをヤコブももう一度神様から改めて言われます。特に今回はスペシャルですね。一ついつもと違うこと言われてます。キーワードはですね、一つの国民、いや多くの国民と神様が言うところですね。一つの国民、いや多くの国民の群れがおごるって、 こういうふうに神様は約束をするんです。ここについにですね、この旧約聖書から新約聖書まで全部を貫く異邦人にまで至る神様が作られた全ての人間たちを含むその約束が語られるわけですね。教会、神の民、それがここにももう出てきているわけですね。ユダヤ人だけじゃない、あの天地創造の神様が人間を作ったその瞬間にまで遡るような、私たち全部を含めたその教会の約束、多くの国民が起きてくる、信仰によって起きてくる、そういう約束がここで語られるんですね。私たちもアブラハムやイサクの子孫ですね。信仰による子孫ですね。ここに出てくる人の約束の答えが私たちですね。そしてまたその先に続いていく答えが今私たちの中を通しても起こっているし、これからも起きていきますね。まあ、ちょうど昨年度はゴスペル礼拝の群れがね、群れとして歩み出すということを始めましたけれども、多くの国民の群れが起きてくる、今もまだ生まれ続ける群れがある、まあ、そのようにして約束はずっと続いていますね。これはイエス様が生まれるさらに前の約束ですよ。でもその約束は一つも無駄にはならない。神様が言ったことは全部嘘じゃない、全て本当で真実で今も続いている、まあ、本当に神様がおっしゃることは真実で本物だなということをここでも私たちは感じますね。多くの国民が生まれていく、私たちもその国民の一人で、またこの先にもその希望が広がっているんだということをぜひ覚えていきたいと思います。また天国と永遠の命を神様は約束してくださってますね。そのような命と、またこの天国の約束と、このような多くの神様の祝福、恵み、福音が与えられています。このことに私たちはどうやって答えていくでしょうか。ヤコブの最後の応答をちょっと見てみたいと思います。ヤコブはですね、今回はセリフではなくて行動をもって答えていますね。14節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。14節読みます。せーの。ヤコブは神が自分と語られた場所に記念碑を建てた。それは石の柱で、彼はその上にブドウ酒を注ぎかけ、また油を注いだ。はい、こう書いてあります。ヤコブの応答は記念碑を建てたということでした。ヤコブの応答は記念碑を建てたということです。記念碑というのは何でしょうか。記念碑というのは記念するためのものですよ。当たり前のこと言っちゃいましたけど、記念するものですよね。覚えて忘れないためのものです。また同時にそこを訪れた者が、それを目にした者が、あ、そうなのかって知るためのものですよね。今私たちもこの応答が与えられていますね。それは私たちが記念碑だということですよ。それは私たちが記念碑になるということですね。それはイエス様の救いを私たちが覚えて忘れないっていうレベルじゃないですね。今生きるということですね。そして私たち記念碑を見た者が、そんな素晴らしい救いがあるのかって、そんな素晴らしい約束があるのかって、共に喜ぶものに加えられていくということですよね。私たちもこのヤコブと同じように記念碑を建てたいと思いますね。それは別にここら辺に建てるということじゃないですよ。私たちのうちに建てる、私たちが記念碑となるということですね。私たちはそのような歩みをしているでしょうか。まあ、ぜひ最後にもう一度そのことを思い返して、ヤコブと同じように記念碑となっていく、そういう応答を一緒にしていきたいと思います。まあ、特にヤコブよりもね、優れている点は私たちは生きて動くことができるということですね。ヤコブの記念碑はそこから動かないけれども、私たちは生きて人々の中で歩んでいくことができる、まあ、この世にある限り本当にこの記念碑として一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、いくつかのことをたくさん語ってしまいましたけれども、どうぞ思い巡らしてそれぞれ応答の時間をしたいと思います。まず第一に、祭壇を作りなさいと主は呼びかけておられます。私たちの住まいの中に、住まいの中にっていうか、まあ、場所とかものじゃないんですけども、生活の中に、生きる中に祭壇がありますか、まあ、そのことを気づいていきたいと思います。また神様はあなたはイスラエルだと宣言をされました。あなたがイエス様を信じて救いを受け取ったならば、あなたがどう思うと関係ない、あなたはもう神の子だ、まあ、そのことをもう一度受け取っていきたいと思います。 そして私たちは記念碑を建てましょう。私たちが記念碑です。そのことをもう一度思い返して応答していきたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていることや考えていることがあれば、そのことを神様に祈っていただきたいと思います。しばらく奏楽を弾いてくださるので、それに合わせて祈る時間を持ちましょう。